副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。株式会社レベクリ取締役の竹越優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回で4回目ということで、竹越さんにお越しいただきました。1回目2回目は不動産投資のお話をしていただきまして、前回ですね、副業アカデミーの講座がどういうふうに増えていくのか、あと副業アカデミーの先生がどういう先生なのかというのをお話しいただきましたが、これがすごく面白かったのでぜひお聞きいただきたいと思います、はい、やっぱりそのスゴロクでいうところも上がってる方が集まってるっていう話が。
そうですね。基本的にはもうそういう、はい、お金のことは最低限も終わってる皆様で、なおかつ教える喜びに、こう、価値観がある方が、はい、それぞれの強みを持って、半端じゃない動物園になってるっていう、まあ、そういう感じですよね。
まあ、例えもありましたけどね。はい。で、今回はですね、副業アカデミー以外で、小林さんがやってる、いろんなその、新しい取り組みがあるじゃないですか。
うんうん。
これが、結構その、重ためのやつをどんどんやられてるイメージがあるので、竹越さんがこの辺にどのように携わっているのかとか、どういうふうに進めていってるのかっていうのをちょっとお聞きしていいですか？
これはね、話したことないテーマなんで、
はい。
いいと思いますね。はい。新規事業の話ですね。
はい。
これ、じゃあ竹越先生いかがですか？
そうですね。新規事業。まあもちろん副業アカデミーの延長も考えていつも、やるんですけど、
はい。
まあ新規事業は、まあいろんな、まあ小林とか私含めて、こう、いろんな経営者に会ったりですとか、
はい。
いろんな事業を、まあ、日々会う中で、お会いしたりする中で、あれ、これ、面白いな、みたいなのが、はい、まあ、出てきますので、
はい、
で、実際提案も、あちらからもありますし、うん、まあ、こちらがいいな、っていうことも結構あるので、その時にやっぱ資料をいただいたりとか、
はい、
提案いただいたり、で、それをちょっと融合して、あれ、これ、こういう風なビジネスにした方がいいんじゃないか、みたいなのを考えたのが、それぞれが、まあ、ちょ、提案して、まあ、経営会議というか、
うんうん、
役員で、まあ、話の場に持ってって、
はい。
それを少しずつ形にしていくっていうのを、まあ、日々、最初はまず、そのきっかけから始めることが多いです、
ね。なるほど、なるほど。そのアイデアはお二人ともお持ちになるんですか？
そうですね。もう、お互いに情報収集してて、あと、伝える側やってることも結構重要で、こっちが常に情報発信してるじゃないですか。
はい。
そうすると、逆にインプットも、こう、増えてくるのと、質が上がってくる。から、私とは対抗心、その来る情報のレベルも、やっぱり僕らが力つけるほど、入ってくる情報も上がってくるんですよね。
はいはい、はい。
そこは本当面白くて、で、うん、僕らのその、物差しも変わってくる。その、例えば創業期の私どもと、今の我々二人の選定眼っていうのは、もう随分違ってるんですよ。うん、
なるほど。
それも相まって、こう、より良いもの。まあ、良いものっていうのは、単純にまず、利益が、ビジネスで言えば収益力が高い。
はい。
あと、再現性がある。
はい。
うん、あと、ちょっとこれ、簡単に言うと、自分じゃなくてもいいっていうのもあるんですけど、
なるほど。
この辺を、そう、抑えてる事業で、まあ、最近はあとはインバウンドですよね。外国人もターゲットになる。で、このあたりを捉えてるものは、すごくその、伸びしろを感じて、
はい、はい。
で、あと、その、比較的継続するもの、ストックビジネスとか、ワンショットのフローか、はい、毎月のストックかってあるじゃないですか。でこのストックにもつながりうるもの。
はい、なるほど。
ワンショットなりにくいものを、なるべく揃えたいよねっていう、はい、まあ、なんとなくの最近の目線が二人にあって、うん、まあ、その中でこう、これはっていうのを情報入ってくるものから、選定したり、逆にこっちから提案したり。
はい。
っていう風に、事業を生み出していくことが多いですかね。
うん、
ちょっと抽象的ですけど、うん。
その二人で相談するとき、まあ、取締役の中で相談するときっていうのは、利益、見込める利益と、うんうん、まあ、取らなければいけないリスクぐらいを出しても、どんどんどんどん投げる感じです。
そうですね。実際になんかこう事例とかを見てですよね。まあ例えば一個例を言うと、はい、今度何としても、まあ前からポッドキャスト言ってますけど、ホテルをやりたいと。
ホテル、
ホテルをそうやろうって今話を私と竹越さんは持ち切りなんですけど、はい、これはもうその知り合いのホテルオーナーさんのホテルを見に行きますと。泊まり行きますと。
はい。
で、二人で同じ部屋泊まって、
はい。同じ部屋に泊まられるんですね。男。それは仲いいですね。
二人でそう、同じ部屋
泊まって。そうですね。特に泊まりたいわけじゃないんです
けど、ね。そう。はい、はい。なんですけど、それで泊まってみて、めちゃくちゃいいホテルだね、みたいな。で、これで、いくらで貸してんのねって。で、稼働率これ 90%? みたいな。
はいはいはい。
めちゃくちゃ収益半端ないね、みたいな
とかを。すぐ計算できますからね。
あ、そうそう、すぐわかるので、はい、それで、うん、そのホテルオーナーの方にも実際に相談して、
はい。
何ができるかって検討したりとかね、うん、こういうふうにもう物事を進めていく感じですよね。
そのスピード感めちゃくちゃ早いかもしれないですね。今の話をホテルチェックインするじゃないですか。
はい。
具体的に言うと。チェックインしてその話して、そのまま夜そのオーナーと会食して全部数値を把握して、リスクとリターンと、まあ何でもそうなんですけど、
はいはいは
い、いいことと悪いことがあるので、
そうですよね。
やっていいことと、やって、事業としてやって良かったことと、
はい。
悪かったことがあるんで、それを全部まあ聞き出せるんですよね。
う
ん、
ああ、なるほど。
実際やってる方に。
はい、はい、はい、はい。
なんで、現役の方にすぐ聞く。
そうですね。これ大事ですね、はい。
で、これはやっぱり今まで我々も副業の講師探すのとやってることは一緒なんですけど。は
い、なるほど。
現役でやってる人のこうヒアリングをこうして、
はい。
それが、うちとしてやるときにどれぐらいこう、再現性が出るのかとか、専門家ではない。その事業を例えばやるときに自分たちは専門家じゃないんで、
はい。
それをやるにはどうしたらいいのかって考えるのに、うんうんうん、でも、あれのその武器が今まで不動産やってましたとか、
はい。
集客はできますとか、
はい。
こう、いろんな武器が自分たちの後ろにあるんで、
はい。
その武器と、そのオーナーさんから聞いた情報を掛け合わせて、
なるほど。
それを、まあ、なるべく具体的に数字にするっていう作業をして、
はい、はい、はい。
まあ、実現性を、うん、まあ、まずは検証するとこから始めます。
なるほど。ということになれば、この外部でやってる、その新規事業が、副業アカデミーのコースにならなかったとしても、副業アカデミーのコースにはいろいろそのメリットがあるんですね。
これはもうめちゃめちゃありまして、例えば、レンタカー事業もポッドキャストでね、何度かお話してますけど、
はい、
あれもレンタカーをもう3年回してる、レンタカー事業会社さんとの資本提携っていうのにまず繋がったんですけどね、出会ってから。で、これは、レンタカーっていうのは車の魅力と、レンタカーの毎月のその高稼働するポテンシャルと、
はい、
インバウンドのお客さんも今後増えていくだろうっていう伸びしろ。で、あとは、廃車って言って、その、車を持っていく仕組みを、インフラを作っている、事業で、
はい、
で、これと僕と竹越さん出会った時に、
はい、
ビビビと来てですね、で、資本提携してみたいになってるんですけど、うん、それで、そのレンタカー会社さんになくて僕らにあるものっていうのが、
はい、
先ほど竹越さんが言ってましたけど、その集客するとか、収入増やしたい、資産運用したい皆さんっていうのは僕らの周りに何万人もいるわけじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、その方々の、とレンタカーをつなげて、レンタカー事業オーナー制度っていうのを去年の年末に敷いたんですよ。うん、
はい。
はい。そうすると、皆さん車買ったら、運用は我々がやりますと、うん。
はい。
で、皆さん車買うだけで、あとは、うん、節税効果がすごくあるんですけど、減価償却取ってもらいながら車の、レンタカー事業の売り上げを分配金取ってもらう仕組みを蘇生できるよねって僕と竹越が、そこに化学反応を起こすんですよね。
はいはいはい、はい。
で、やってみたら本当想像を遥かに超える、ニーズがあって、ちょっと受け切れなくて、半分以上の方お待ちいただいちゃってるような状態なんですけど、でもそういう風になったんですよね。で、これもだから、そう、新規事業としての立ち上がり方の一つの例、で、もともと副業アカデミーとかに興味持ってくださった皆さんに、例えば時間がないけど、ある程度お金はあるっていう方が、お任せできる運用をしてほしいっていう時にそれが当てはまったっていう。
なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
なんで、スクールで頑張って自分で力つけてもらうっていうのも一つ目指してますし、皆さんが自分で物販で稼ぐ、株で稼ぐ、はい、不動産買うみたいのはやっていきながらも、それ以外に余剰資金の中で、お任せできるその仕組みでレンタカー事業っていうのが提供できれば、はい、結局僕らとしてはその、ここまで用意できる会社ないよねって、うちとしては、っていうふうになってきてるから、まあ、そういうふうな作り方もありますよね。
なるほど。
なんか副業の学校をやっててないんですけど、はい、我々は勉強とか学んで自分で実績出してもらいたいなと思って副業アカデミー始めたんですけど、はい、やってみると意外にそうじゃないなっていう人がめちゃめちゃニーズいるなというのに、実は学びたい人3割ぐらいしかいない。
なるほど。
世の中100とですね、はいはいはい。あとの7割は、まあ、そんなもう大人だったら勉強したくないなとか、そういう人も結構いて、うん、まあもういきなり運用とか、そのもうプロにお願いしたいっていう人も結構いらっしゃるんで、はいはいはい、でそこのニーズを捉えて、そこに対しても商品を提供できるようにした方が、うん、企業副業アカデミーを知ってもらうきっかけも作れますし。
そうですね。うん、なるほど。
で、一度その運用してもらうと、あ、自分でももうちょっと副業をやってみようかなっていう興味を、我々の話でも、こんなポッドキャストのように聞いていただけるので、はいはいはい、やっぱりやってもらうとそういう機会も作れる。
なるほど。
まあそういう副業アカデミーにもすごく生きる人になるようなものを選んでますね。はいはいはいはい、
まあ副業アカデミーで教えてる講座の中でも、例えば物販と不動産投資って全然違うものだと思うんですよ。うん、リスクというか、まあ、お金がかかるけど労働はしなくていいような、そういうメニューが一、うんまあ、つ増えたような感じですかね。うんうん、
そこにもニーズがあることがやっぱりすごく分かってきたっていうか、全員が全員自分で全部やって稼ぐ力つけるみたいな風にこう努力するっていう風な人が全員じゃなくて。
なるほど。
いろんな事情があって、その、やりきれないとか、時間が なくてとか、いろんな人がいるので、副業アカデミーで頑張って学んで力つけてもらえたれば、これはもちろん、もう今後変わらないんですよ。これはもうぜひやってほしいと。はい、ただそれをやらない、うん、やれない人やらない人がいるのも事実なので、
なるほど。
そこに対してもそう、僕らは、どの道資産運用とかの、手段は全員やっていかないとやばいよって思ってるので、
はい、
そこにこう提供できるサービスにつながる、と思えると、その新規事業に一気にこうやる気が出てくるというか、
うんうんうん、
じゃあまずこっちで事業って形にして、それを我々の情報を捉えてくれて皆さんに提供していこうっていう、それでまあレンタカー事業のそのオーナー制度も始まりましたし、今後も多分そういう形で目指していければと思ってるんですよ。だからホテルオーナーも一人でホテルオーナーになるのって並大抵じゃないじゃないですか。
まあそうです
ね。それは難しいですか。で、まだ未定ですけど、僕らがホテルをやれれば、
はい、
皆さんにはその一部の一口オーナー的にホテルのこのインバウンド事業の波に乗ってもらう形もできるんじゃないかっていう今、うん、そのそういう検討もしてるわけですよね、例えば。
はいはいはい。
でこれもできたらみんなにはレンタカーと同じように、なんて、やりたいっていう人、ホテルオーナーになりたいっていう人にはそういう提供もできるんじゃないかと思ってて、
はい。
はい。そういうのも準備したり、そこが新規事業のなんていうんですかね、一つのポイントにはなってるかなっていう感じですかね。
うんうん、
で、これやってみて思うんですけど、
はい、
まあ、ホテルもそうなんですけど、レンタカーも、毎月使ってくれる人は何百人いらっしゃるんですよ。っていうか何千人いらっしゃるんですけど。
はい、はい、はい。
そうすると、その方々が、まあ、副業アカデミーなりレブクリを知ってもらえるので。そうすると、まあ、やっぱりニーズが、皆さん、旅行か勉強かっていうと旅行行く人の方が圧倒的に多いんですよね。
はい、はい。
だから、その時にレンタカーを使うんで、
うん、
まあそういう間口を広げることによって、うち会社自体としては、まあ知っていただける機会が増える。
はい、はい、はい。
その方々に、まあメルマガなりいろんなものをこう発信できると、まあそこから副業アカデミーを知っていただくことができるので、まあ最終的にこう両方がこう親和性が出てくるような事業にはしていきたいなと思います、ね。
なるほど。
はい。我々の中では余暇の使い方を勉強するのか、旅行行くのかみたいな。
うん。
その辺は一緒だと思ってて、それをどれを選択するかが結構ニーズが高いもの、うん、インバウンドもそうなんですけど、旅行とか、うん、トラベルかな、みたいなところですね、うん。はい。
なるほど。
旅行は、そう、ホテルと車がやっぱりね、うん、必須って関わってくるので、そう、ここら辺が僕ら結構今注力どころではあるっていう感じですよね。うん、そうです。
あとは両替も、 両替機の設置っていう。
ああ、外貨両替機。はいはい。あの、レンタカーのお店にまずそう、あの、外貨両替機をそう設置する準備を今進めてるので、
はい。
その、まさにそれもそうですし、あの、インバウンドのね、投資としても面白いよっていうんで、あの、そういうのも一つの、あの、資産運用としては面白いかなと思ってるのも、ね、してますし、あの、この間ネタでね、ガチャガチャの投資の話もしましたけど、ありましたね。あれも最近ネットの記事になってますけど、あの、ガチャガチャのスペースって増えてるんですよね、今。
はいはいはい、はい。
で、いろんなあの、こう、まあ、例えば、この間も、あの、池袋行ったら、あの、うん、全フロア、あの、ゲーセン&ガチャガチャみたいな建物が建ってて、はいはいはいはい、
なるほど。
こんなにニーズあんだっていう。で、あれ、後ろ側で、そのメーカーさんがいるんですけど、そのメーカーさんに対してね、はい、その、ガチャガチャに投資できる仕組みも、あの、まあ、僕らも今、ちょっとそれ、メーカーさんからもご相談もらって、やってみようかなって思ったり、はい、皆さんにちょっとね、ガチャガチャの運用、どうですかってご案内もできればいいな、って検討はしてるんですけどね。
うんうんうん、
そうそう、それもすごい利回り高いですし、日本人、外人、みんなやるんですよ。
はい、はい、はい。
で、収益性も高いので、まあ、そういうのも面白いよな、ってね、思ったりしてて。うんで、これも結局、そのガチャガチャを、のオーナーになってもらえる仕組みになれば、
はい。
そうそう、収入の柱になるよな、と思ったりしてるんですよね。そう、こういうのもちょっと事業の選定のポイントになってるな、っていうか。
まあ、選定された事業は、一回小林さんがしっかりやって、あ、ちゃんと儲かるとか調べるということをやった上でですもん
ね。やります。はい。やりながら実態を確認するのと、やっぱりその、そこに本当にその実態があることは大事ですよね。
そうですね、
あのもう元々やってて、その何らか結果が出てるものとか、そう、その辺がやっぱ確認取れないと、うん、まだ正直そこの確認してる途中で失敗してるものも全然過去ありますしね。あ、やっぱダメだったな、みたいな。これはダメだなっていう、撤退だ、みたいなことも全然過去にありますけどね。
小林がいつも面白いなと思う。いいなと思うと、100台買いますってその相手に言っちゃうんですよ。車100台買いますとか、ガチャガチャとりあえず2000万買いますって言っちゃうんで。私がいつも全力で、ちょっと一回止めて。
ちょっと待って。
落ち着いて、落ち着いて。
まさにちょっと待って、みたいな。
まあ、ちょっと待って、みたいな。
なるほど。
一回計算しようか、みたいな。
ただ、ちょっと、これも未定ではありますけど、まあ、ポッドキャスト聞いてる方は、そういう情報感高いんで言っておくと、レンタカーの事業は今もう、我々のグループ500台ぐらいやって、500台以上になってるんですよね。
なるほど。
そう。それがレンタカー事業をやってて、で、それと別にですね、
はい。
同じ車を貸すでも、商業、お仕事やってる人に貸す商用車ってありますよね。
はい。
商用車の、リース、カーリースっていうのが、もう何十万台っていうのがあるわけですよ。
はいはい。それってどういう車種ですか？
あ、もう、いわゆる軽自動車とか、スズキのアルトとか、なんかああいう小さな、はいはいはい、営業車、小さな営業に使う小さな
車とか。法人で使う車。
なるほど。
法人で使う車ですね。あとは、場合によってはプロボックスとか、まあ、冷蔵庫付きの車とか、はい、いろんなニーズがあるんですけど、
はい。
まあ、これって100万もしない車たちなんですよ、中古で。もう、40万とか50万とか、ぐらいで、はい、買っていく車なんですけど、はい、それを、まあ、ちょっと、大資本の方からお声掛けいただいてて、
はい、
その借りたい人がたくさんいると。
はい。
だけど、貸してくれる側が、ちょっと、大手リース会社以外いないんだよね、みたいな話があって、で、僕らがそこで、車を用意して、お貸し出しできれば、サブスクモデルで、こう、カーリースで借りてくれる方を、いっぱいお客さんつけてくれるっていう話が一応今あったりしてですね。
はいはいはい、はい。
これを僕と大越しが聞いたときに、ビビビビビビビみたいな来て、これはこうだみたいな。これでまた、お客さんの収入の柱の、一つ武器ができんじゃねえかみたいな。構想したときに、そう、100台買いますみたいに、僕が一回やりますみたいな。で、対抗室さんがちょっと待ってみたいな。
そう、やっぱりその、小林さんはそのチャンスの女神を絶対に逃したくないから。
そうそうそう。
たまにゴールキーパーの後ろ行っちゃってる時がある、ね、サッカー。コース出ちゃって
る。あ、なるほど、なるほど。
フォワード
を過ぎてる、ね。敵のゴールの後ろに。
そうそう、後ろ行っちゃってる時が。
行っちゃってる。そうそう。それ
まあでもそれも大事なんで、オフェンスとディフェンスをまあこう取りながら、新規事業やるときは、数字にも落として。だけど絶対攻めなきゃいけないんで、はい、まあ攻めつつ、リスクを減らしながら攻めながら、まあ徐々にリスクを取って、まあ事業をやっていくっていう、まあこの両方やっぱ大事ですよね、オフェンスディフェンス。
はいはいはい。
で、それも結局僕らがレンタカー事業を数ヶ月でものすごい規模で、やってるんですよ。拡大してるじゃないですか。はい、先ほどオーナー制度の皆さんのおかげもあって。で、その話を聞きつけて、カーリースもやってくんないかって実はなってるんですよ。
はいはいはい。
だから、点と点が線になるみたいな話で、で、じゃあ、レンタカー事業オーナー制度でなんでできたかって言ったら、やっぱ副業アカデミーやってきたからなんですよ。
うん、
アカデミーやってきたからそういうのが、車っていうものと、副業アカデミーでやってきた経験とか、仕組みが、はい、化学反応を起こしているわけで、
うん、
で、こういうふうに一個一個の、さっき太鼓先生が言ってくれた、取れるリスク、取れないリスク、精査して、取れるリスクで丁寧にちゃんと責任持ってやっていく、その点を打ち続けることが、
はい、
新しい次のチャンスにつながってて、うん、そのチャンスは大体怖いんですよ。怖ーみたいな。大丈夫、ね、これやってみたいな。
初めなのでいろんな課題があるでしょうし、
う
ん、
そうです、うん。
まずお金もかかります、
ね。お金もめちゃめちゃそうかかりますから。うんうん、でもそれをまたね。
いきなりね、なんか、アフリカ料理作ってみたいな話なんですよね。いや、和食しかやってなかったのにと、
なるほど、なるほど。
イタリアンしかできなかったのに、はいはい、よく小林がアフリカ料理持ってますよ。
アフリカ料理。
なるほど、なるほど、なるほど。
まず何がと、何使えるの材料何
材料何ですか一から確認いるんだけど、みたいな。
はい、はい、はい。うん、まあでもそのアフリカ料理が回り回って最終的にその副業アカデミーの事業になったりして、うん、これも いい循環になってますよね、
うんうん。本当にそこがなんかエキサイティングだったりとか、皆さんのお客様というか受講生皆さんとかの役に立つものに一気に消化できたりとか、
うん、
そういうミラクルがやっぱ起こるからすごい楽しいとやりがいあるんですよね、そこが。
はいはいはいはい。
うんそれをそうそう、常にこう、対抗戦にも相談しながら進めていってるっていうね、うん、感じなんですよね。うん。
なるほど。まあ、今回竹越さんにお越しいただいて、うん、不動産投資の話だけではなく、副業アカデミーの裏側についてもちょっとお話しいただいたので、うん、皆さん興味深かったと思います。
うん。
竹越さんまた遊びに来てください。うん、
はい、ぜひ、はい。また、ちょっと全然喋りたいなと
思って。そう、全然まだ、マジで何パーセント話したの ?1%
は話した。1% か 2% しか喋れないんで。なんかちょっとこんなんで大丈夫かな
竹山さん30分ぐらいお話いただいても、あれ ?5 分ぐらいじゃなかったって思って
そうそうそう。あっという間に時間経っちゃうからね。
そうなんです、
ね。本当に。まあ、またちょっとね、はい、時間作ってもらえたら、はい、はい、お願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。お疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
竹越優と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。